皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は次のリーダーたちが今なすべきことです。今日も南信州遠山郷に来ております。昨日の夕方からちょっと雨が降りましてですね、川の水が増水しておりまして、ちょっと音が大きいかなと思っておりますが、でまたちょっとなんか風邪気味って言いますか、ちょっと喉が枯れてしまいましてですね、ちょっとハスキーな声で申し訳なく思っております。特にその今年6月、まあ、企業の場合ですね、6月株主総会になるというような時に、この今年度の予定を、方針を言わなきゃいけないわけですよ。ところがその2番底になって、常識が通用しない部分がかなり増えてるわけです。ボトムアップだとか、ね、いろいろこの人々のその、まあ、国民国家の解体というものは隅々にまで今影響を及ぼし始めてますから、だからリストラだとかグローバリゼーションという言葉で未来を開くってことはなかなか難しい。構造改革っていうことも難しい。しかし、それ以外のボキャブラリーがない組織は他にやりようがないわけですね。だからもうそれが全く時代遅れで、それこそ江戸幕府になって武士の世が終わってんのにですね、しかしまだ依然として徳川家康子のね、その遺訓を守ってしか物を言えないような、そういうようなですね、企業が実は上場企業を中心に今かなりたくさんあるように見えます。ですから6月の株主総会って非常に興味深くて、その時に今の企業の執行部がいろんな方針出しますが、その中で依然として構造改革とグローバリゼーションしか言えない企業っていうのは、あれ本当にもうボキャブラリー枯渇で、新しい時代に対応することはその現状認識ということでもほとんど不可能な状態にあると、まあ、見ていいと思うんですね。ですからこの先このいろんな企業を当然発表します。ホームページなんかにもですね、いろんな方針出てきますから、あれずっと見てってですね、ここは丸とかここは三角とかバツとか、これ結構わかりやすく見えるんじゃないかと思うんですね。でそういうの見てくると、バツのところはこれ消えますから、消えるかなんか解体になっちゃいますんでね。だからそのバツの引き算でしょ、引き算していった時に何が残るか、引き算の結果残ったところが次を担うわけですから、こう丸と、まあせいぜい三角の半分ぐらいが残るんでしょうから、まあその残ったところが、ね、残って、で、その顔ぶれ見たときに、ここが残ったんだから次はこうなると、なんかその見通しが立つと思うんですよね。ですからその引き算の結果残ったものが次を作るということで、かなり具体的にですね、各業界とか、あるいはその様々な分野の仕事で、次の方向性が見えてくると思うんですね。要するにこういう時は残った人が次を作るわけですよ。消えたところはそこで終わりなんです。ですから消えるところを引き算して、消えそうなところを引き算して、残ったところ、残りそうなところが今何を考え何をやってるか、この延長線で未来を考えると実は結構正確に見えてくるもんです。まずそれが第一に重要なことですね。政治もそうなんですよね。二番底ですから金融財政政策が効かないわけであります。金融財政政策が効かない時の国会議員の仕事ってのは一体何なのかなんですね。もうなんか日本の場合はですね、昭和40年から戦後国債の発行ずっとしておりますから、いつの間にか政治というのは、国債発行で調達した資金を配ると、これを政治権力の源泉とするという常識が、広がってしまいました。ところが金融財政政策がもはや効かない状況っていうのは、これが日々その限界に達しつつあるわけであります。国債の発行も日々難しくなってくるし、で財政資金出したって全然投資が拡大しないというようなことでありますから、そのこの方程式ってのはもう ほとんど通用しないわけであります。そうすると国債を発行した資金をばらまいて政治権力の源泉とするというこの常識以外の常識を持った政治家でなければ次の政治はできません。ですから各政治家のホームページ見ていただきまして、それを超える何か発想と、それから戦略です。戦略を特になんか持ってるとこあるかどうか、ここは、簡単にチェックできますので、あ、この人は分かってないな、これ全然分かってないな、まあ、分かってないのもいろんなパターンがあってですね、全くトンチンカンというのを言いますけども、あとちょっと考えれば分かるという人もいるわけで、まあその辺はこう ざっとですね、まあ特に政治家のみんなホームページ持ってますから、これ見るとか見えてくると思うんですよね。で、あるいはもう完全にこの背を向けちゃってる人たちもいますよ。もうなんか、どっかのね、時代遅れの団体のこの、時代遅れの団体の代表で出てきてる人たちとかね、あるいはなんか本当に金がなければ何も始まらないみたいな人たちですね。まあこういう人たちってのは逆に言うともう、新しいことには見ざる聞かざる言わざるを決め込んでますから、それはそれでまたわかります。ああ、この人も全然現状すら、見る勇気がなくなってんだなってことわかりますから、まあそんな感じでここは一つですね、じっと見ていただけますと、ここで見当がつくと思います。で、そうすると、だいたい方向性見えてきますから、じゃあその上で、今度何をすべきかなのか。そのように企業も政治も変わっていく。あるいはアメリカもヨーロッパも中国も世界も変わっていく。じゃあその中で何をなすべきかと、今度次の問題になってくるわけですね。で、まず第一に言えることは、その変化の規模を考えたときに、今回はとてつもなく大きそうだということであります。科学技術の変化のことまで入れればですね、本当にその、5000年前に日本に農業社会が初めて来た時と同じぐらいのインパクトがあってもおかしくないことに今なり始めていると思うんですね。で、同時にですね、世界の覇権がないということは、その、狩猟経済だとか、まあ草食動物、肉食動物って言いますか、野生の動物のように、どっかにあるものを力で持ってきて自分の栄養素とするということはもはやできないということですね。次の人々の生きる糧は自分の中から生むしかないと。ここがポイントなんですよ。どっか外にあるものを持ってくればいいっていうのは、例えば東京には金があるから、じゃあ東京の金を持ってくればうまくいく。ニューヨークでなんか面白いものがあるから、これ持ってくればうまくいく。こういう時のやり方というのは、早耳情報を大切にして、人脈を大事にして、仕掛けをちゃんと作って、中を固めて、で、金が入りやすい状況にして、でそれを一気に形にしていくという組織化と申しますかね、管理のプロセスを強調していくと結構よくできるんですね。でこまめにやっていけばいいんです。ところがそういう、まあ、草食動物型のものはなかなかうまくいかない。じゃあ今度は肉食動物型でいこうかと、なんかね、その相場の暴落を利用してですね、空売りかけて会社を追い詰めてですね、で会社を乗っ取っちゃうとかね、あるいはなんか法律を使ったり、いろんな制度を使って会社を弱らせてですね。で、それに乗っ取るとかですね。あるいはネオコンのようにですね、いきなりそのミサイル撃ち込んでですね、国ぶっ壊して、政治ぶっ壊して、丸ごとぶんどっちまうとかですね。これが肉食動物型なんですけども、これ最近うまくいってる話聞いたことないですよね。その、例えば Google なんかもですね、フランス政府からこう捜査を受けていて、で、取引しないとフランス行ってますでしょ。あれはなかなかすごいことだと思いますね。だからもうヨーロッパをですね、完全にこの、もうアメリカのそういう大企業の応募を許さんということになっていて、だから、肉食動物型のその企業活動ってなかなかそれはもう難しいし、それからオバマがまあ広島に来たことでもよくわかりますけども、ネオコン追放運動というのはですね、もはや世界の潮流なわけですね。世界の潮流では ネオコン追放だから、そういうことを言ったら日本の場合だったら、安倍政権、それから清和会ですよ。安倍政権清和会は、このまさに過去20年間の新自由主義、市場原理主義、それから新保守主義、ネオコンの時代を担った日本の政治勢力ですから、まあこれが清和会追放ってなったって全然これは不思議なことではないですよね。まあそうやって、この、なんて言いますかね、一つの流れができてんで、肉食獣でもダメだということです。草食獣、肉食獣、いずれにしろ野生の動物で、あるものを取って生きるっていうやり方ができないんだから、次のリーダーたちが一番まず認識しなきゃいけないのはここで、富の源泉、富ってのは別に銭金って意味ではなくて、人々が生きていく過程、それから未来を作るためのその戦略、エネルギー、きっかけっていうものは中にしかないってことなんですね。だから外を見て何がないかななんて、その物押し切り言っても全然ダメで、時間の無駄で、何にもないように見えるところも、ちゃんと時間をかけて発展させれば、中身がちゃんと見えてくるんですから、ここに、やっぱり、その、物事の、関心の、起点を置くべきなんですね。例えば、その、明治維新の時だってですね、あれ、日本はですね、完全な農業国家ですね。まあ、これがですね、150年で、まあ、世界に冠たる工業国家になってきて、まあ、これがいいとか悪いとかいう意味ではなくて、基本的には、その、まあ、植民地のもやりましたし、不幸な戦争もやってしまったわけでありますが、基本的には各地域地域が発展しながらここまで日本はできているわけであります。各地域の人たちが自分の街をどうしようということで、まあ、農業も工業もサービス業も、 ね、インフラも全部それを整備した結果で今日になってるわけで、やっぱり日本全国つつうらうらその地域の中の力がこう出てきて、そこにチャンスが生まれて各地域が発展して結果として日本が発展したということは、これはもう明確だと思うんですね。で、過去10年十数年の観光立国農業、新しい農業もそうで、要するにもう自分の中からエネルギー出していきましょうよ、この古民家を改造して何とかしましょうとか、あるいはうちのこの伝統芸能とか伝統工芸を使って何かしましょうとか、中の力をあの形にしていくわけですね、この潜在力をね。そういうふうに考えると、中の力を外にするっていうのは、その野生の動物みたいに一瞬とか一夜にしてってわけにいかないんだけども、実はまさにその健康と持続可能性を考えた成長ということで言ったら、これ一番うまくいくわけですよね。あのフランケンシュタインというのは、この外からいろんな臓器を持ってきて作り変えちゃう人間で、実に不気味なわけですけども、要するにちゃんと育った人っていうのは健康で長生きすると。ですから今フランケンシュタインを作るんではなくて、健康で長生きできる人を育てていこう、まあ、これが当然のことながら世界の人々を求めているところでありまして、やっぱりそれはですね、中を大事にしようということなんですね。ですからまずこの今の段階で言えることは、次のリーダーたちがまずこの自分の中身、組織の中身、国の中身、地域の中身に改めてですね、注目するということ。で、そこにある潜在力を見抜く力をしっかりと学ぶことです。で、潜在力を、見抜く力のポイントはいろいろあると思いますけども、私は、まず初めに言うことは、歴史を学ぶことだと思います。歴史というのはですね、もちろんその入り口はですね、中学、高校の社会の教科書でもいいんですよ。でもそれは非常に歴史的に奥深いものがありまして、多様なものがあります。やっぱりそれは人々の営みのことであります。今のような非常に厳しい時に人々が何を考え何をしてきたのかっていうのは、これ直接の教科書になります。特にその地域で人々がこの前の大恐慌の時何をして、でどう考えて何をしたのかっていうことは、もう直接の教科書になります。全く同じってことはないわけでありますが、そういう大きな方向性はもう歴史を見ていくとまず間違えることがありません。で、日本の歴史はとにかく長いですから、少なくとも5000年前ぐらいからは、ある種書いたものも揃ってるわけで、ですからそういうのを見ながらですね、この方向性を見ていくと、その国柄とか地域の風土、個性が分かってきます。だからまずそういうものをしっかり勉強することですね。ここが分かっていないと、どこに潜在的能力があるか分からないし、その発揮のさせ方、発揮させるためのその戦略の組み方、戦略のおおよその方向性っていうのは、やっぱり歴史を見ないとなかなかわからないことだと思うんです。例えば私はよく民政自治という言葉を申し上げますけども、これやっぱり我が国の国柄でありまして、これ他の国でいきなり民政自治はなかなか難しい、そういう国もあると思います。でも我が国の場合は、民政自治でやっていかないと、もうとにかく矛盾が消えることがないんですよ。明治だって150年間ですね、民政自治の正反対を政治はやろうとしてきたわけです。でもそれ無理すればするほど混乱して、結局その中央がですね、ある程度こう手綱緩めて、まあみんな自由にやんなさいよって言った時は一番発展してるわけですね。で、さらにこの150年の歴史はですね、イギリスアメリカに追いつけ追い越せとから始まってる。ところがそのイギリスアメリカはもう今までのイギリスアメリカからもう卒業しますよと、変わりますよと言ってるんですから、その手本がなくなった後ついていくことはできませんでしょ。そうなった時にもう戻る場所っていうのはもう明治以前じゃないですか。しかもそこにですね、世界的なその経済の行き詰まりまで来てる。単なる政治だけではなくて、経済も大きく行き詰まり、それから思想的にも行き詰まってるわけですね。要するに効率性の問題とか、自然をどう考えるかってところまで行き詰まってるわけですから、やっぱりそういうことは歴史の中でたくさんの事例がある。国内外にこれはしっかりとまず勉強することが大事だと思います。それから中の力を形にするにはちょっと時間がかかります。時間経ってですね、まあそれこそ5年も10年もあればかなりこれ力が出てくるわけで、特に日本なんかの場合は、まあ国土面積も狭いし、人もこう密集して住んでおりますから、あるいは歴史も深いんで、なんか一旦火が突き出しますとですね、それはそんなに長い時間はかからないと思います。今観光でですね、日本でお金を落とし、外国人がお金を落とした金額が2兆だとか3兆だとか言ってますけども、まあすごいもんですよね。ですからこのやっぱりこの一旦火がつけば、日本の中から稼げるものってのは十分あるわけですよね。でこんな感じで、あらゆる分野でそのちょっと時間をかければ中から出てきますから、やっぱりその5年とか10年ぐらいはちゃんと続けるっていうことですね。その ちょっとなんか仕掛けを作ってやってうまくいかないからやめるなんてことやってると永遠にうまくいかない。やっぱこう中からなんか力を出して発揮させるためにはですね、形にするためには、まあ5年から10年は最低かかるっていうことですよ。だからその辺がやっぱりこの時間のスパンがね、市場原理主義やネオコンの時間のスパンとは全然違うんで、やっぱこう長くこの物事を続けるっていうことはできなきゃいけない。ということはやっぱりリーダー自身が人格的にも思想的にも、それから行動の面においても、よく経験を積んだ人でないと、これはなかなか難しいってことであります。ちょっとした知恵だけで何かやろうったって、その最初の知恵はそこでもいいんですが、次々と変化が連鎖して起こってきますから、これを全部ですね、まあ、飲み込みながら、で、道を間違えずに前進させるには、私はやっぱこれ経験しかないと思うんですね。まあ、元々の能力とかいう人もいますけども、まあ、元々の能力が高くても、それがその経験がなければ形にできないわけですよ。で、もともと何もわからない人でも、まあ苦労の甲斐あって何かできる人はたくさんいるわけで、私はやっぱりですね、その難しいこと言わないで、まあ歯を食いしばってでも頑張って5年でも10年でも道を作ってみる。たとえそれが一旦うまくいかなくても、その経験は必ず次にですね、なんかやるときの大きな糧になるわけでありますから、一切無駄ってことはないですよ。だからまずそういう時間をかける5年から10年は決してそのくじけない。まずこれはさらに必要だということですね。三つ目はですね、すべての変化は人によって体現されるということがあります。どんな技術を持っていこうと、どんな金を持っていこうと、それが最終的にいい世の中となるときは、それは全部人の生活とか人の行動が変化することによってそれが実現されるわけであります。だから物とか情報とか金だけを動かしていても人が動かなければ何も動かないんですね。だからですね、逆に言うとどんな知恵を持ってきても、どんな金を持ってきても、技術を持ってきても、人が踊らなければ、その一瞬何かイベントをやった、その一瞬何か補助金を使ったっていうことだけで全て終了してしまうわけであります。だから人にどれだけエンジンをかけられるか、人をどれだけ勇気づけ行動をさせていくことができるか、この辺がリーダーにとって一番重要なところです。で、人っていうのはもう前から申し上げている通り複雑系であります。したがってですね、単純系じゃありませんから、これだけ金払えば必ずこうするとか、損得感情でこっちが得なんだら必ずこうするとか、そうはならないわけであります。したがって人を相手にするわけですから、この人の複雑性っていうこと、世の中の複雑性、人の複雑性についてはリーダーは十分な理解が必要です。リーダーシップっていうのは割り切ると必ず失敗します。割り切ると必ず失敗しますから、割り切りをしないリーダーシップ、粘り強いリーダーシップ、本則と例外、例外には例外の例外がある、例外の例外には例外の例外の例外がある、このようなですね、粘り強さで、しかし本則とそうでないところね、主要な道と脇道は必ずこの分別できる、まあ、こういうそのたくましさがどうしても必要なわけであります。そうすると今度はやはりそのまさに5年10年20年ぐらいかけてリーダーを養成するってことが必要なんです。リーダーの養成も時間がかかるわけですから、だからやっぱり何もしないといつまで経っても始まりません。だから特に今は横型リーダーですね。今必要なのは横型リーダーシップなんです。縦型ではないんです。今とにかく本当にその業界、それから年齢、地域、国を超えて横に連携する力がないと、横に連携してやりきれる人たちを集めて形を作るってことができないと何にも始まらないんで、今本当に必要なのは横型リーダーシップです。だからこの勉強はまあ最初は座学でいいと思いますよ。最初は座学で、まあうちの会社でも研修やってますけども、座学 でその後実践の応用に入ってきて、でそれがこう試行錯誤のプロセスです。試行錯誤しながら人は育っていきますから、これも早く手をつけないとなかなか間に合いません。ですからリーダーの養成っていうのは、横型リーダーの養成っていうのは今また大変重要なことだということだと思うんですね。で、そしてその次はですね、やっぱりチャンスを味方にするってことです。なんかこうやってやってるとですね、必ずどっかにチャンスがやってきます。この小さなチャンス、小さな縁を大事にして、そこで一気にこの前に出るってことを考える必要があります。これもやっぱり自然の摂理なんですね。ある時ですね、何かのチャンスがあって一気に前に出るということは、これは決してその爆臭ってるわけではなくて、追い風が本当に吹いてくる瞬間があるんです。で、向かい風の時はあまり無理しちゃいけませんね。焦ることなく、無理することなく、中をそれはちゃんと鍛えていけばいいんです。中の充実を図っていけばいいわけで、風がどっちから吹いてくるかっていうのはこれ事前にわからないんで、その代わり後ろから風が吹いてきたらぐっと前に行かなきゃいけないんですね。で、それが 必ずしも成功するとは限らないわけで、一回それを終わりにするために前に出ちゃうこともあるわけですけども、まあそれはそれが自然の摂理でありますから、あまり難しく考えることなくですね、しかしやっぱりチャンスはものにしていくっていうことはいつも大事で、いつものんべんだだりと同じことだけやってるわけにもいかないんですね。まあこんな感じで大自然相手の仕事というのはですね、ものすごく臨機応変にやることが必要ですけども、とにかく今申し上げたように、ここは今までのこの野生動物型のリーダーとは全然違うやり方になりますから、そういうことをよく考えてですね、皆さんもそれぞれにですね、方向性を見出していただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、次のリーダーたちが今すべきことということで、次のリーダーたちが今なすべきことということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。